皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて、2週間ぶりの配信になりましたが、今日が10月21日の土曜日ということでございまして、皆様いかがお過ごしでしょうか。もうなんか以前までね、1週間に1回のペースでお送りしてたので、2週間空いちゃうともう季節が変わるぐらいになってきましたが、まあまあ僕は相変わらず元気にやっておりますので、今日も張り切って第437回のポッドキャストをお送りしたいと思っております。いつものごとく、メインのトピックと、まあ、僕の近況だったり気づきの話をしていきたいなというふうに思ってるんですが、ちょっと今日はですね、長めに話してみようかと思います。まあ、思うところもありましてですね、まあ、せっかく、まあ、2週間ほどですね、時間を空けて、いただいているので、僕にとっても話したいことも、まあ、溜まっていますしですね、せっかく待ってくださっている方にとっては、まあ、2回に分けて聞いてもらってもいいし、1回でいっぺんに聞いてもらっても構いませんが、少し長めにたっぷりと話したいと思いますので、今日はそのつもりで聞いてみてください。まず、今日のトピックはですね、成功しないバーチャル企業、僕らは僕ら、それ以上でも以下でもないというタイトルをつけてみました。これは話してみないと何を言いたいかわからないと思うので、後でちょっとご説明したいと思うんですけれども、その前にですね、ちょっとお知らせをさせてください。12月9日にゴールドコーストでセミナーをするという話をしましたけれども、実はですね、もう1週間ほど前5日ほど前ですか1週間ほど前に申し込みをですね、一般公開をしました。で、皆さんも、コンテンツラボゴールドコーストセミナーとかね、いうふうに検索いただけるとページが出てくると思うんですね。13時から、12月9日13時からゴールドコーストのもうど真ん中のホテルのとても素敵な会議室をですね、現地のまゆみさんに撮っていただきましたので、そこでやりたいと思っています。ただお席の関係で、まあ、いつも同じこと言ってますが、今回30名限定で、やってます。多分もうちょっと増やせるんだという話だったんですけども、で、今ですね、おかげさまでというか、もうね、21名ぐらいの申し込みがあるそうなんですね。ですから、まあ、また埋まっちゃったら席を増やせるかどうかというところにもなりますけれども、やっぱり人数がロサンゼルスほど80名とかね、入れないので、早めに申し込んでくださればなというふうに思っております。コンテンツラボゴールドコーストセミナーで検索して、今すぐお申し込みをしていただけたら、現地でお会いできるのを楽しみにして、おります。これが一つ目のお知らせですね。で、二つ目のお知らせ、なんですが、後でちょっと詳しく言いますけれども、このポッドキャストをずっと続けてきていて、聞いてくださっている方はお気づきだと思うんですが、あんまりね、こうインターネットでビジネスをするとか、まあ、海外を絡めてビジネスをするとかね、具体的にどんな風な商品だと儲かるんだとか、どういう事例があるんだとか、僕が手伝っている方々はどのようにして立ち上げていったのかとか、あとはね、どうやって集客するのかとか、儲かった後はどういう展開があるのかとかっていうような、まあ、プロセスみたいな話とか、そのトピック、ノウハウみたいなね、ものって、ポッドキャストであんまり話してきてないというのがあるんですよね。で、よくそういうのないのって、言われるんですが、作りました。作りました。で、一新してですね、リニューアルしたものを作りましたので、そういうのを見てみたい方はですね、ポッドキャストよりもはるかに長い、もう何百分というですね、ものすごく膨大な量のコンテンツにしました。で、もちろん無料でございます。で、配ってますんでですね、それをぜひ見てみてください。で、コンテンツラボと検索すると、僕のホームページが出てきますが、そこに無料教材というコーナーがあるんですよ。その無料教材のところに、ございます。名付けてですね、海外在住者のためのインターネット企業ビジネスセミナーという名前、なんですが、実践的な講座もおまけでたくさんつけてますので、楽しんでいただけるというふうには思います。結構ボリュームあるんでね、見ていただくのはすごく時間かかると思うんですが、動画でペラペラ僕が喋っていますので、ご覧になってください。で、無料教材のところを見ていただければ請求フォームがあってね、請求するとすぐにご覧いただけるようになりますし、こまごまね、もったいぶって見せるものもありませんので、ぜひですね、まとめて見てみたい方は、ご覧になっていただければなというふうに思いますね。で、海外在住者のためのと書いてますが、海外にいらっしゃらない方でもですね、十分参考になる 話になっているし、なぜそういう意味が伝わるのか、絵画の方とかいうことは関係ないよってことが伝わるのかってことはご覧いただくと意味は分かってくださると思うので、そこは今いちいちねあえて言いませんけれども、ぜひご覧いただければなと思っております。すごくボリュームあるし、ちゃんと僕も考えてお話ししたことですし、今年やったばっかりの内容だから古いということはないと思いますから、ぜひご覧いただければなと思いますね。はい、それがお知らせの2つ目でございました。久々にお知らせしましたね。じゃあ今日の本題に行きたいと思います。今日はねちょっと少し精神的な話になるかもしれませんが、人生までね、人生というもの、僕たちの人生にまで掘り下げて起業というものを捉えてみるような話なので、ちょっと長いです。まずはですね、人生と偉そうなこと言うからには僕の告白をしなくちゃいけないので僕の話をしますね。あんまり誰か分かんない人はまたおいおい過去のものも聞いてもらえればと思うんですけども、興味のない人はどうでもいいと思うんですけど告白します。僕にはですね、近しい人はご存知なんです、知ってると思います、家族も知ってると思いますけど、二面性があります。僕にはすごい二面性があるんです。 A 面 B 面ですね。二重人格じゃないんですよ。二面性があるんです。で、 A 面はですね、すごくお調子者というか、注目されてですね、称賛されたいんです。注目されて僕を見てと、称賛してくださいというふうなことを結構渇望している面があって、でもですね、その割には周りの人のことがすっごい気になるんです。周りの人の気持ちですね、周りの人が自分をどう思ってるかというのはだいぶ、ないんだけれども、周りの人の気持ちがすごい気になります。どう思ってるか、僕のことをどう思ってるかというより周りの人がどういうふうに今感情を持ってるのかってことがすごく気になるというようなのが僕の A 面ですね。で、 B 面は、全く逆で、周りの人の気持ちはすごく気になります。もちろん気になるんだけれども、それが過激に反応しすぎてですね、もう目立ったことをせずにひっそりと、もうどうせ俺なんてというね感じでひっそりと息を潜めるようなところがある。これが B 面ですね。で、これはね、未だにですね、結構せめぎ合ってる時もあるんですよね。小学校の頃からずっとそうです。で、だいぶですね、A 面の方が増えてきてますけれども、A 面の僕はもう常にですね、人前に立ってリーダーになりたがるんですよ。その向こうの方はどう思ってるかは別ですよ。自分はなりたがると。で、まとめ役をやったりとか、時にはこうムードメーカーになってこう笑いを取ろうかなと試みてみたりとか、もうね、だからこそ誰かに従うのなんてもう全くもってつまんないというふうな感じですよ。で、こういう A 面が出てる時っていうのは、独りよがりですけども、子供の頃からね、僕はその心地よさがずっとありました。だから見てください、僕を見てよと思ってるぐらいだから、これは特技なんでしょうけど、能力ではなくて特技です。何百人の前で、話をしろって言われても僕は緊張することなんて一回もなかったです。これからも多分ないと思うんですよね。そら女性ばっかりが、全部女性ばっかりで僕と全然関係ない人が並んでる時に喋れって言われたら、過去さすがに緊張したことはちょっと正直にありますけど、でもね、ないです。人よりは絶対緊張しないと思って、いましてですね、こういう時はやっぱり心地よいと感じるんですよね。で、 B 面の僕っていうのはとにかく引っ込み思案で人見知りですね。だから学校休んでてもクラスの人は多分僕がいないことには気づかなかったんだろうなという感じだし、でもその癖、それだからあんま人と喋らないくせに周りの人がどういう気持ちかっていうのはね、すごい余計なお世話でね、よく想像してましたよ。だからそのいじめられてる人とかすぐ気づいてましたしね、というところでしたね。で、すごいけど大学生ぐらいからは随分 A 面のところが生きてきてるなと思います。なぜかというと、ある程度人格ができてくるとですね、 A 面の方が自分は心地がいいなというふうに気づいたからなんですよ。でもひっそりのとするのと目立ちたいと、称賛してくださいというのはあってもね、周りの方の気持ちがすごく気になる、気にしであるってことはあんまり変わらないんですよね。だからそれも 周りの人にビクビクするというか、ひっそりと暮らしているときに周りの人のことを気にしているのはあまり良いように左右しないんです。だって絡まないんですから、気にしてるだけだから。だけど A 面の時はですね、リーダーシップを取ったりとか目立ったりしようと自分がしますので、結構ね、周りのことを気にするのは良いように左右しているなというふうに思いますね。例えば単純に言うと、学生時代の僕の友人はですね、ろくなもんじゃないのかもしれないけど、すごくモテる男の子が多かったんですよね。でそいつらは、まあ、モテるんですけど、ものすごい浮気もするんですよ。まあ結婚もしてるわけないから浮気っていうのかな。でも彼女がちゃんといるのに、こう別の女の子とお付き合いしたりとかってことをまあするわけですよ。する人がまあ悪いことなんですけど、まあ実際そうだったわけですよね。でそういう時ですね、そういう人たちにですね、相談されるのは決まって僕だったんですよね。自慢でも何でもないですよ。ただただ僕だっただけですよね。でまあやってました。まあこういうのもやっぱりその人の気持ちを察するというところだったのかなと我ながら思うんですけども、でね、まあそういう感じですよ。だからまあ 何かドラスティックなことがあるわけじゃないけど、そういう二面性が僕はあります。で A 面の方が心地いいということを今言ったんだけども、で一方で現在ですよ、 Just Now というか現在の僕は結構今の仕事は気に入ってます。すんごい気に入っていますね。でなんでかというと、こうつながっていくんですけど、コンサルタントという立場で人の前で喋ると、このポッドキャストもそうです。これは人前で喋ってるというふうにしましょうか。人前でペラペラ喋ると。で、経営というね、人数は少ないけど経営というまとめ役を買って出てみたりとか、まあコミュニティが僕らはクライアントさんでありますので、皆さんをまとめるというと生意気ですが、まあまあハブにはせめてならしていただくということも、まあ、ある種買って出てるわけですし、やらせていただけると。で、時にはですね、褒めてくださる方がいらっしゃるわけですね。で、全部そういう人がいるからありがたいんだけども、心地いいわけですよ。心地いいと。だから、やっぱり、で、あと人の気持ちを気にしすぎるという話は、コンサル担当するにあたっては個別コンサルなので、やっぱり仕事としてこれはすごく成立するに、たる条件ということになるわけですよね。だから子どもの頃に僕が心地いいと思っている A 面のキャラそのままのことを仕事にしてると言ってもいいんですよね。これが僕の話です。興味ない人は飛ばしてもらっていいですけど、これが僕の話で、話を変えましょう。話を変えて少し変えますけど、先日ですね、我々の僕が実際にお話をいつもしているメンバーさん、クライアントさんでミーティングをしてますんで、まあ、話をしてたんですよ。その時にその方はですね、まあ、ライフコーチの仕事をしてます。ライフコーチをしている仕事、まあ、女性ですね。ライフコーチをしてらっしゃるんですよ。で、普段はライフコーチだから自分らしく生きるためのコツをですねお話ししている、まあ、動画をセミナーで配ってみたりとか、あとメールマガジンで定期的にそういうエッセンスをお届けしたりとかしながらですね、で商品は個別のコンサルティングじゃないコーチだったりとかプログラムを販売しているということで、まあ、よくあるライフコーチさんのビジネスモデルでやってるわけですね。もちろん月でやってらっしゃるんだけれどもですね。でクライアントさんも日々増えていったりとか、配信に反応してくださる方もいるということなんだけれども、それと僕と同じじゃないですか。同じなんだけど、なんだかまあ言うに言えないというか、ちょっといまいちよくつかみがたい、こうしっくりこない感が、まああったそうなんですよね。僕もしっくりこない感があるんじゃないかなというふうには、まあ、感じていたので、よく話は過去もしてたんですけれども、しっくりこない感がとにかくあったわけですね。で、そんな時に、意図したわけじゃない、まあ意図したんだけど、気分転換も兼ねてですね、日本に帰国なさるタイミングがあったので、オフラインでね、つまり実際お会いするような形で、セミナーというか、まあ少し人数がものすごい何十人もいたわけじゃないけれども、小さいセミナー、ミニセミナーというかワークショップというかお話し会のようなものを開催なさったんですね。で、それは無事終わりました。人もたくさんいらっしゃったし、すごい良かったですという感想もたくさんいただけてるというところで、まあ物理的なビジネスのそのイベントとしてはうまくいってるわけだけれども、他にもギフトがありましてですね、なんか感想を聞いていると皆さんがですね、〇〇さんと言いましょう。〇〇さん、 A さんのお話を聞いていると、またまた A さんとお会いしているととっても元気になりますとかね、 A さんはもう底抜けに明るくて太陽みたいに お笑いになるので周りも明るくしてくださいました、私も明るくなりましたというような感想ばっかりなんですよ。ばっかり僕もそういう感想初めて拝見したんですけども、おおということになるわけで、つまり少なくてもご自分の評価というのは人を明るくさせる人なのであって、論理的にまさにそれが人をより良くさせるよねということを説く啓蒙家というような評価をした人はその場ではいなかったですよね。もちろんそういう話も得意なんですよ、その方が得意なんですよ。だけどその場でそういうことを言った人はいなかったという事実があるわけで、それを見てですね、僕もピンときたし、そのご本人ももちろんですね、違和感がなんとなく、これまでの違和感がなんとなく分かった気がしたそう で、そこですかさず僕のさっきの身の上話につながるんですけども、僕が子供の頃に心地よかった自分の特性で、まあ、A 面だと言いましたけど、 A 面の中で仕事をすると満足度が高いというふうに特に感じていたので、その話をしましたし、してました。で、じゃあ彼女もそのケースに当たるんじゃないかと思って、子供の頃の話にね、まあ話してみたわけですよ、聞いてみた。そうするとね、やっぱり多分これは後付けではないと思うんです、明るくする、周りを明るくするという役割を、まあ、好んで引き受けてた青春時代だったということなんですよね。だからそれは普段のご自分の行動、まあ、結構大人になってからですね、ピョーンって海外に渡られたりとかしてる人ですから、とにかく人生の選択においてもなんとかなるさ、なんくるないさみたいな、沖縄の人じゃないけどってことで思い切った選択をするとこだったりとか、逆境と呼べるものが僕の知る限りも終わりになったと思うんだけども、それをね、やっぱり明るく受け入れちゃってるところだったり、もちろんいろいろあるんですよ、だけど明るく受け入れちゃってるように見えるところだったりとか、人にかけてあげる言葉とかもね、すごく明るくさせるというキャラなんですよ。そういうキャラなわけですね。で、考えていくとやっぱりそれにしっくりくるというところの方がいいんではないかという話になるわけですよね。だからもっとこれからは、多分その時は実際お会いになっているので自分が話す内容とかコンテンツがそっちに寄ってたと思うんですよね。もう笑顔もすごい素敵な方なんで、って考えていくとやはりそちらに寄せていった方が同じコーチ業としてもしっくりくる感が、度合いが増すんじゃないかという出来事があったんですよね。で、なんでこの子供の話をするかと言いますとですね、多くの人って多分社会に出てから生活のためだったりとか、あとは人間関係のしがらみですね、この会社を辞めたら生きていけないみたいな、こう人間しがらみがあってですね、心地よい状況っていうのを自らこう維持するということってできなくなってきてると思うんですよ。できなくなったんだと思うんですよ。で、その時にもうそういうことをすることを忘れているので、心地よい状態が何かということを考えることができなくなっていて、ね、維持できないから。そうなると、その時に、心地よくない状況で働いているとしたら、まあ、気を紛らわすための休暇だったり、余暇だったり、趣味みたいなもので、それが心地よい状態であるというふうに勘違いしてしまって、毎日釣りをしているから、休みの日のたびに釣りをするとか、休みの日のたびにショッピングをするからショッピングが好きなのよという話になったりするのかなと思うんですよね。なんだけど、でも本質的には心地よい状況ってことを考える癖がなくなっているので、まあ、忘れているだけで、多分利害がない時、つまり学生時代までなんだけども、就職するとか働きに出るまでの時に自分が心地よかった状況というのがやっぱり自分の一番良かった状態なのかなと、まあ、自分の、まあ、良い面ですね、だと思うので、まあ、それをやっぱ思い出す必要があるよねというのがこの2つの下りの話なんですね。で、まだあります、今日は答えがまだ後で言いますんでですね、本題がまだ後であるんですけど、でこれが2つ目の下りです。3つ目のエピソードがあって、これは何かと言いますと、無料相談を受けた男性のこれ話です。これは海外に住まれている方ですけれども、この人ですね、まあ、僕は無料相談というか相談をすごくいつもお受けしてるからね、クライアントさん以外でも話すことはよくあるんですけども、先日受けた男性の方はですね、お立場は海外に駐在をしている会社員の 方ですね、つまり日系企業に働いているってことですよ。まあ、駐在か駐在ないかで言い方も日本独特ですけどね、まあ、駐在の人だと。で、まあ、テーマはですね、もうご多分に漏れず副業からビジネスを始めてお金を儲けてあわよくば独立したいですと、どうしたらよいでしょうかという話なわけで、まあまあその人の話をずっと聞いていくわけじゃないですか。2時間半ぐらい喋りました。3時間ぐらいかな、2時間半から3時間ぐらいお話をしたんですけれども、でもね、この方も含めてですけれども、ビジネスを始めようという方のほとんどはですね、当たり前ですが、さっき僕が2つのエピソードで説明したみたいな、自分が心地よい状況、つまり心地よい仕事ということを話したりとか、今までのキャリアなんてことをですね、話されないです。まあ信用されてないというのもあるかもしれないけど、話されない、基本的に話されないんですよ。聞けば教えてくださいますけど。で、でもね、日本の会社員は専門性がないから全く通用しないと、もうクソだみたいに、もうみそっかすに言う人がいますけどね、僕はそうは思いません。毎月160時間以上最低でも働いていて、その業界に10年以上いたらですね、ものすごい時間を、もう1万時間近くですね、経験をしてるわけですよ。でなればですね、職種は変わってるかもしれない、その会社のことしかわからないかもしれないとよく言うけれども、やっぱりそうではない人に比べたらもう100倍は専門家なんですね。でその方もそういうことと比べるわけじゃないけど、長年ね、これはふわっとしてるから言っていいんでしょうけど、自動車業界にいらっしゃってですね、技術職をなさっているそうです。現役でね、で CAD とかね、ああいうのなんか使いながらデザインをするというお仕事をする方なので、その道のプロじゃないですか。もちろんその業界にそれが6万人ぐらいそういう人がいてね、トップ10かというと、そういう匠ということではないのかもしれませんけれども、でもやってない人よりは1000倍ぐらいプロなわけですよ、じゃないですか。なんですが、まあこれもご多分に漏れずですね、おっしゃるアイデアというのは、もともとアイデアをお持ちだったので、アイデアというのはもう海外の商品を日本に転売すると、または日本のものを海外に転売するというよくあるですね、いわゆる転売ビジネスのアイデアだったりするんです。もうその辺の16とか15の子でもできるようなビジネスですよね、ですよと。まあまあ、ごめんなさい、細かく言うとできない、本当はできないんだけど、今時はね、資金力がないと回らないのであれなんだけど、まあさておきですと。でじゃあその方が普段から海外の商品をよく輸入したりとか購入したりとかってことをするのが好きだとか、貿易に興味があるとか、新しい商品を見つけてプロデュースするのが大好きだとか、ワクワクするとか、一生にちょっとやってみたかったとかいうわけでもないんですよ。つまり何が言いたいかというと、全然あなたと関係ないビジネスのアイデアですよねということなんです。まあ、しつこいけど悪くないですよ、この悪いことじゃない、それで儲からないわけでは全くないから、ビジネスはノールールですからね、別にいいんだけれども、こういうケースってすごいあるんですよ。で大抵そういう時の根っこには、そういうことを言う方が適当なわけ全くなくて、散々考えた上でそうなってるので、そもそもビジネスなんてやったことないじゃないですか。だから素人ですと、そして何も分かっておりませんという自分というフラグを立てて、でその中でもできそうなビジネスは何だろうというふうに、ふわっと探すと、もしくは一生懸命探すと、そういうものに見つかるというケースだと思うんですよね。すごいけど悪いことじゃありません。それで成功して儲かってる人だって僕の周りにはいっぱいいるし、うちのクライアントさんでそういうことを手伝ってうまくいった人もいる。全然そんな経験なくてやった人だっていっぱいいるわけだから、できるんですよ、できるんですし、うまくいくと思うんだけれども、それはそれでいいんです、いいんですけど、でもね、自分自身の目の前にあるお金になる木みたいなものを完全にシカトしてるなという話なんですよ。なんかその方ともね、直接その話を僕したんですけど、バーチャルなんですよ、その方にとって。こう起業という行為がものすごく空想空間というか、バーチャルなものなんですね、仮想なものというか、テレビゲームをしようとしているような感覚なんですよね。でも本来は金儲けというのはもっとリアルなところにあるはずであって、ネタもその目の前に落ちてたりするんですよね。例えばたまたまそういう経歴でしたから、デザインをですね、オンラインのプログラムで学んでもらったりとか、家庭教師をしたりとか、はたまた CAD というのは 操作が難しいですから、その CAD のスクールみたいなものを自分でオンラインで開いてみたりとかですね、もしくは今の会社で外注しているものがよくあるのであれば、その外注する先がやってる受託仕事を組織化して、サービスを立ち上げてみるとか、はたまた自分たちが仕事を受けている、まあ自動車メーカーだったら受けることなんてほとんどないんだけど、あればそれを受けるという仕事をやってみるとかってことで、目の前にたくさん落ちてるはずなんですよね。で、玄人とかね、素人の方向けに自分が詳しい自動車業界のことを説明するメディアを立ち上げてもいいかもしれませんよね。そういう仕事ってあるわけですから。なんだけど、ビジネスは特別であるというふうに決めつけてしまっているので、どうしても自分自身と自分そのものと切り離してですね、すごく架空のものとして全く別のものとして立ち上げてしまうような場合がめちゃくちゃ多いなと思うんですよね。ところで、バーチャルな情報を得てですね、ふわっとした情報を得てきて、それでバーチャルな世界でそれを実現しようとしているという感じなんですよ。で、こうすごいけどいいんですよ、それでうまくいくんだそれでいいんですけど、でも僕はやっぱり起業というのはライフワークであるべきだと思っています。ちゃんとやれよとか、商売舐めてるんだろうと思ってません。僕は全然思っても舐めてますから、僕はほとんどね、舐めてるところあるんですけど、思っていませんけれども、ライフワークであるべきだとは思っていて、まあそうでもしないと、やっぱりうまくいかないなと思っていて、別に徹夜しろとか、根性出せとか、努力とかいうことを言うつもりは全くないんですよね。そうやったって儲からないときは儲からないわけだから。そうではなくてですね、やっぱ自分自身の一部、労働時間を長くしろとかいう話を単純にしたわけではなくてね、僕は労働時間と業績って比例するということを身をもってこの10年何千人の方を見てて思ったタイプだから、それはそれでそうなんだけど、でもそういうこと言いたいんじゃなくて、自分の一部にならないととてもじゃないけど生き残れないと思うんですよね。すごいけど努力は必要ですよ、必要なんだけども、その努力というものが努力だと思わないことが大事だってよくチープだけど言うじゃないですか。というのはやっぱり自分の生活の一部になってないとできたもんじゃないんですよね。できたもんじゃないと。だからしつこいけど徹夜しろって言ったわけじゃないですよ。子供と遊ぶなとか、パートナーさんとデートするなとかいう話をしてるわけじゃなくて、生活の一部にやっぱりなっている必要がある。感覚的にね、自分の体の一部になっている必要がやっぱりあるんです。で、さらにね、僕は昔起業の先輩にね、言われた言葉でこういうアドバイスがあるんですけども、お金儲けのネタは、ビジネスのってその人言ったのかな、お金儲けのネタは探しちゃダメだよと。今のままでお金にできるものを気づかないといけないんだというのをね、言われたのは未だに覚えていて、で、意味も今ならわかります。意味も今その時わかんなかったですけどね。お金儲けのネタを探してはいけません。今のままお金儲けができると気づきなさいということですよ。だから、これからお金儲けを勉強しますとか言ってんじゃねえよってことをその時言われたのかな。そういう意味でこれ言われたんですけども、目の前に、あと金儲けのネタないかな、何が儲かるんだろうかって探し求めるんではなくて、目の前にあるんだと、それを気づけ、あったって気づけってことを言ってるわけで、だから1メートル身の回りを見渡すとですね、結構お金になるものはあるということなんですよね。さらに自分自身の1メートル周りを見渡すときにお金になるものは何だろうかと、さらに自分が心地よい状況、つまり子供の頃を思い出すとそれがわかるよねって話をしましたが、自分が心地よいと思う状況ですね。状況、自分が心地よいと思っている自分の行動様式といいますか、そういう状況でお金をもらうためには何をすればいいかってことをやっぱ考えていく発想が大事なんじゃないですかという話に結びつくわけですね。だから別に好きなことを仕事にとかってよく言うけれども、それが悪いことではないと思いますが、フットサルが例えば好きですと、今フットサルが大好きですと、だからフットサルをしている時が心地よいんですと、なのでフットサル関係のビジネスをしろとなると、そういうことを言ってるわけじゃないですよ。だって違うから、営業マンですと、じゃあ営業マンという経歴を僕はもう河野さんと負けずに僕も何万時間もやりましたと、何万社も訪問しました、だから営業代行会社をじゃあやれということですかと、嫌なんですけどという話をされたとしてもね、それはそんなこと言ってんじゃないですよ。例えばフットサルをしていたんであれば、なぜそれが心地よかったんですかって話から始めなくちゃいけなくて、じゃあそれが例えば会社と違う仲間と密接に付き合える場が心地よかったからなんであれば、フットサルは関係なくて、それツールじゃねって話だから、 仲間と密接につながるということが心地いいんでしょ。だったらそういうような、まあ、チーム運営が伴うような仕事をビジネスにしていくとかですね、多くのセラピストを抱えて派遣をするような出張サービスをするようなマッサージ業をしてそのリーダーシップを図ることかもしれませんよね。それか今時のサロンとか学校とか言うけど、そういうコミュニティ系のサービスを立ち上げてその取りまとめ役としてビジネスをするととても心地よく感じるかもしれないじゃないですか。ほっとしたら関係ないですよね。とかあと営業マンでその仕事が得意になっているから目の前でそれをやれって言ったってさ、じゃあ何か売ったらいいのって話になるんだけども、でもねその時に自分の営業というのはお客様に問題点を気づいてもらってその解決策を提示することで気に入ってもらってたんですと、決して、なんだろうな、営業のセールストークが良かったとか訪問件数がど根性だったとか根性があるとかじゃないんですということであれば、それはきっとですね得意なこと、まあ、これは居心地がいいかどうかまた論点が違うんだけども、得意なことというその人のスキルというのはおそらく提案することなんですよ。問題解決することであればコンサルタントとかねエグゼクティブコーチとかって仕事がやっぱ一番しっくりくるという話になるわけで、それはまあ市場は成長期にあるわけだから参入する余地はあるじゃないですか、みたいな風に考えたらいいのかなというふうに思います。すごいけどこれ言ってますが、じゃあ自分の経験をちゃんとお金に変える目の前のことで起業するのか、それか自分が心地いい状況でなおかつ金をもらうものを探さなくちゃいけないと聞こえるかもしれませんが、そんなうまくはいかないですよ。やっぱり起業というのは儲かることとやりがいがあることというののねせめぎ合い、永遠の戦いをしてるわけですよ。僕はまあこれはイコールだと思ってるのでそんな深刻じゃないけど、でもやっぱ戦ってます、戦ってますね。儲かることとやりがいは一生みんな戦っていくんですよ。お金がない時期は儲かることにしか気が向かないし、儲かってきたら儲かってきたで今度はやりがいにしか気が向かなくなって、でやりがいに気を向けると儲からなくなるから今度はまた儲かることばかり気になり、で今度儲かったらまたやりがいに気になってまたやりがいを求めていくとまた儲かなくて儲かることにいて、これを繰り返して死んでいく起業家も多分僕はいっぱいいると思っていて、まあ僕もそうなるかもしれないけれども、せめぎ合いですね。なんだけどこれってね、先日ね僕が大好きな方の新刊が出てたのはその方の本を読んだら書いてましたけど、やっぱりですねこのせめぎ合いというのはいわゆる金融資産ですね。金融資産、資金、資産ですよ、資産。どっかにね預けといたりとかどっかに投資をすると自動的にお金が入ってくるようなもので、キャッシュフローが良かった、よく俗に言う皆さんが言う不労所得ですね、俗に言うそういうものが存在するのであれば、別に過度な必要はなくてね、もう運用成績もすごく低くて工夫がいらない形で入ってくるお金がもしあるのであれば、それを工夫してしまうとそれは投資という仕事になっちゃいますから、投資の運用業という仕事になっちゃうから、もう何もしなくても金が入ってくるのを不労所得と呼ぶわけで、そういうことができているとしたらですよ、しているとしたら、ポジションもでかくないといけないからお金もいっぱいないといけないんだけど、できているとしたらですね、お金を稼ぐという心配はまずないので、そうなると全神経をやりがい、つまり自分の心地いいこととかやりがいに集中すればいいだけ、じゃないですか。そうすればその仕事の年収がたとえ200万とか100万円でも食えているわけだから、仕事というのは自分のね、夢を実現したりとか心地よさを実現するツールでしかないので、例えば年収は関係ないわけですよ。で関係ないかな、まあ関係ない。でじゃあ生活とかいうお金の不安というのは金融資産でなんとかするというのは本来は理想だと思う。それしかないんです。それがないでも大体ないでしょ皆さん。僕もないですないですよ。でみんなないでしょ、まあ、ある人はごめんなさい、でもないんですよ大体。ないっていうかみんなないでしょでないですよ。でないから、お金を稼ぐという仕事とやりがいということを両立させなくてはいけないって羽目になってるし、たとえ起業してやった俺は自由だと言っていても、このせめぎ合いはみんなにあると思いますよ、僕は思う。でもいや俺はいいと、200万でも100万でもいいんだ、やりがいだけで生きていけば幸せなんであると、お金なんて、信用なんだ、信用の証なんだから、僕には周りの仲間がいるから、それが指揮手段になるんだからっていうふうに割り切ってくればまた違うんだろうけれども、でも大体、直接的にはやりがいと仕事、お金を稼ぐというせめぎ合いが出てくる。なぜかというと安心というか自由をね勝ち取るための金融資産がないので、だからそうなるわけでしょ、なるわけですよ。自由を勝ち取るための金融資産がないので、 自由を形するために仕事でそれを実現したんだけれども、でもそれが実現できたら今度はやりがいの方も求めていくと、でも意外と自由が 100% 手に入っているわけではないなということに気づくわけですよね。そこまで好きなことに寄せてないなということに気づく。なぜかそれは半分ぐらいはその金融資産からのキャッシュフローがないから、自分のある程度何かを曲げてビジネスをしているというふうな自覚がある企業家もいっぱいあるからこそ、ここはせめぎ合うんですよ。これは会社員の方も心配しなくてもみんな一緒ですからね。まあ、会社の方はもっとこうもう少しこう不幸といいますか、もう少しねこう手足が縛られまくってるので、まあ、まだ企業家の方がマシなんだと思いますが、だいぶマシかだと思うけれども、まあ、本質的には、まあ、近いんですよ。近いとねなってる。まあ会社員の方が辛いな。でもまあそれはいいや、ごめんなさい、テーマが違うので置いときましょう。ですとなっていくと、解決方法はすごく単純で、とにかく稼いでですよ、お金を稼ぐってところに 100% ガチって舵を切って、余裕を得た状況、つまり資産を得た状況でやる側にフォーカスするというのがおそらく理想です。おそらく理想ですね。ただね、そんな簡単じゃないですか。できたらやってますわね。できたらやってると、金持ちの人ごめんなさいね、僕はそう思うんです。なのでだからね、ということで結局両面のバランスを取るという話に結局なるわけで、だから自分の心地よいポイントを理解していると、いいのかなと、もしくは自分の目の前のお金の歩きを気づいていくと良いのかなというふうに思うわけですね。気づいてやっていくとか、もしくは心地よいポイントでお金を稼いでいくってことがあると、このせめぎ合いがですね、ある程度は減るんですよ。ある程度は減るというのがやっぱりポイントかなというふうに思いますね。だから仕事なんてものが人生の幸せには全く寄与しませんと、仕事なんか極力何にもしたくないと、なんだったらお金をたくさん稼いでね、ヨットの上で一日過ごしたいと思っている人にとっては今日の話は1ミリも響かないと思うんだけども、仕事は好きだけども、ビジネス、自分の持ってるビジネス、起業家でもいいんですよ。今は起業してビジネスをしてるんだけど、これは好きだけれども、いつも何かが枯渇している、渇望している自分がいたりとか、ビジネスを今から始めたいんだけども何を言われてもなんかしっくりこないなと思ってる人というのは、おそらくバーチャルな世界で物事を考えていたりとか、自分がそういう自由を得るための資産がなくて、お金とやりがいでせめぎ合ってる起業家になっても結局そこなんだなということを自覚してくるとですね、結構分かりやすいことが多いなというふうに思いますね。だからそれができればね、資本はすぐにできないんだけど、やりがいとキャッシュの間で悩むことって随分減るんじゃないかなというふうに思いますね。しかも得意なこととかね、自分が心地いい仕事にすると努力というパフォーマンスを発揮しますので、レバレッジが結構かかるんですよ。だから収入はね、まあ、上がると思います。僕は少なくてもそういう心地よい状況をすごく意識している時に一番収入が上がるので、思いますよ。才能とかじゃないんですよ、これね。だから、もしそこにストレスを感じる人がいたらですね、おそらくバーチャルなものではないので、ビジネスはですね、自分が何者かというものをひっそりと隠していくことはできないから、自分が心地いい状況で仕事をするのはどういうことかということを感じて、それを見つけていく。その見つけ方としては、目の前に、落ちている、気づくということが大事だって。それができれば随分とこの葛藤とかせめぎ合いは随分軽減すると思います。収入も、まあ、増えるでしょうからね、と思うんですよ。でもまあ一番の論点は、自由を得る、 100% の自由を得るための金融資産、それは会社を保有するってことで僕はいいと思うんだけど、決してね、不動産とか株である必要はないと思うんですが、仕事までできていない状況だからこそのせめぎ合いなんだってことをよく理解しておけば、まあ、ピンとくだ、金はどうのこうのとか、金は信用のね、なんとかだからいらないんだとかですね、そんな稼いでどうするのとか、いや、お金は後でついてくるとかっていうようなことに、まあ、ふらふら気持ちが揺れなくて済むというか、本質はそこだと思うから、よく理解しやすいかなと思って今日は話をしてみました。まあ、僕らはとにかくバーチャルな生き物ではありませんね。ビジネスというのは、バーチャルに考えて、自分は幽霊のように存在して、ある種なんか、ジョジョの奇妙な冒険でいうスタンドみたいにね、自分の知らないところにふわふわ浮かんでやって、ビジネスが進んでいくなんてことは絶対ないので、もう自分以上でも以下でもないし、僕らそのものなわけですよ。であれば、今言ったことを考えていくのが大事なんじゃないかなと思いますと という話でしたね。ちょっと似たようなことで悩んでる方がいると、これ話すとですね、あーって、別に、じゃあこうかって答えを僕は言ったわけじゃないですね、今日ね。だけど、ああそうかっていう、ああそうかっていう腑に落ちるようなことが、よく仲間内でもこの話はあったので、少し長々と話してみました。伝わりましたか？伝わったらまたですね、ぜひこの辺について語り合いましょう。ちょうどでお便りお待ちしております。はい、ということで今日のトピックは以上ですね。あとは、ですね、ポッドキャストですね、この3ヶ月ほどペースを落としましてですね、月に2回ほどの配信になっています。以前までは毎週1回必ず配信をしたんですが、ちょっと減らしてみたこともね、最近ペース落ちてるねという話もいただくようになりましてですね、まあ聞いてくださってるだけで本当にありがたいなと思ってるんですが、またですね、ちょっとこの実験を経て、僕にとってもこの思考が変化しますので、少しどういうような話の仕方が僕は一番心地よいのか、さらに皆さんに役に立つのかってことを探しながらですね、またじゃあ急にもう明日から毎日送りますと言い出すかもしれませんけども、そういう僕にとってもこれは実験の一つなので、楽しんで付き合っていただければ嬉しいなというふうに思いますね。はい、で僕の近況はもう長くなったから言いますか。簡単に言うとね、サッカーゲームを買いました。で、なんでかって言ったら、僕はサッカーはそんなに見ないし好きではないと思うんだけども、息子がですねサッカーになんかハマってるようでございまして、ゲームがしたいとせがむのでですね、親バカだから、まあ2つ返事で買いましてですね、テレビゲームなので、テレビでね時間見つけてやろうって言われるからやっております。でもびっくりしました。僕はファミコンの世代から止まってるので、もうシュートとパスのボタンぐらいしかないのかなと思ったら、めちゃくちゃ操作が複雑でなんか難しいんですよ。だからメッシとかを使って動かしてもね、メッシでシュートミスを連発するみたいなことになっちゃってですね、もう挙句の果てには息子さんがですね、うちの息子ですよ、が普通パパってゲーム上手なんじゃなかったとか言ってこう怒られる始末でございましてですね、もうすげー悔しくて陰連をしてですね、見返してやりたいなと思ってるんですが、時間がないぞというですね、もうゲームまでしなくちゃいけないと思ってですね、もうなんか、まあ、大変です。ゲームが上手なお父さんはいいですねなんて思いながら、今日もさっきもねちょっとね付き合わされたんですが、点取られちゃいましてですね、怒られたところでございまして、ちょっとゲーム練習したいなと今日思ってますね、というところで、ございます。じゃあ今日も長くなりましたが以上で終わります。じゃあ最後にゴールドコーストのセミナー、コンテンツラボゴールドコーストセミナーと検索であること出てきます。12月9日残り座席もどんどん減ってきますので、ぜひお早めに申し込みください。日本からも、いろんな方が飛行機乗ってわざわざ来てくださいますので、どこかにいらっしゃる方も飛行機に乗ってね、旅行があったら来ていただければ、向こうは夏真っ盛りでございますので、現地で楽しんでお話をしましょう。で、そして、インターネット企業ビジネスについてのセミナーですね、セミナー動画、講座、実践動画も入れてます。商材選びからですね、サービス業の商材選びから、ネットショップではどういうことを気をつけるのか、どういうものを売ればいいのか、どう売ると失敗するのか、どういう人がいるのか、で、お金をどうやってやりくりするのか、もうどういうふうに集客するのか、ソーシャルメディアをどう使うのか、ブログがどうのこうの、広告はどうでああでとか、いうことをですね、とにかくめちゃくちゃ長い時間かけて喋ってます。なので、なかなか大変だったんですよ。なので、ぜひですね、一人でも多くの方に見ていただきたいなと思っておりますので、もちろん無料です。請求いただければなと思ってます。それはコンテンツラボと検索して、無料教材というメニューを開いてみてください。はい、ということで、今日も終わりにします。また1週間後、もしくは2週間後お会いしましょう。ありがとうございました。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおります。いつもご視聴どうもありがとうございます。お聞きの日本の方、海外の方、起業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか？今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです。番組でもホストの河野がよく メンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いかもしれませんね。起業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり、起業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方、または望むライフスタイルの実現まで、実際の電話やメールでのコンサルティングのほか、学べる仕組み、世界中日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチング、コミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。よく聞かれるのですが、日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。起業前、起業後、日本、海外関わらず、もっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめです。ご興味のある方に、まずは本当のコンサルティングを経験していただこうと、無料相談をお受けしています。無料相談では、コンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいています。ご希望の方は、コンテンツラボと検索して、無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。お話できるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。